7月30日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
こんにちは、日本放送飯田浩司です。
いやー、飯田君、一週間のご無沙汰でしたね。いやいや、なんか今週噂によると、はいはい、小池百合子都知事インタビューとかあったらしくてですね。どうですか、小池知事の機嫌は。
小池知事の機嫌はですね、ほうほう、なんか良かったような気がします。
まあでも、この間知事選終わって楽々トップ当選ですから、歴代2位かなんかの得票数で楽々合格っていうか、当選ですから、当選でしたから、それはもう当分安泰で、なんであ
と4年、
そんなにイライラすることはない。
まあ、
議会対策
と、まあ、あと本音は多分来年6月の都議選も視野に入れつつというところだとは思うんですけれども、うん、まあ、足元のコロナ対策何しろやんなきゃなんないっていうところでね。
どうなんだろう、ゆくゆくは政界を、中央政界の狩り咲きを狙ってんのかな。
いやー、その辺も含めていろんな憶測とか、あと本も最近やたら出てますけど、
うん、あー、小池さんについて書いた本、
はい、
これ1ページも読んでないんだけど、噂によるとですね、某この局のアナウンス室長は読んだという噂があってですね。
読みましたよ、じっくり。なるほど。
あ、じっくり読んだんですか。
小池さんさんの子、幼い時からずっとこう育った環境、
どのくらい本当なんだろうな、書いてあることが。
そう、私もそれ思うんですよ。
だいたい私今回その本読んでないんで、出版元がどこかも知らないんだけれども、私が週刊誌に書かれた経験から言うと、ほぼ嘘だからね。ほぼ嘘書いて商売になるならいい商売だなと。
もう、まあでもね、もう版元も分かってるようなものじゃないですか、ほとんど。
そう
そうじゃないですよ。
あ、そう。
まあでもね、綿密な取材と、
そうなんですよ、ね、ずっと長きにわたり取材されている女性の方がね、書いた本。
いやいや、だからその本に関しては分かんないけど、読んでないんだから何とも言いようがないですけどね。
まあでも本当それ以外にも、私もその知り合いの記者の方が書いた小池百合子さんの本、権力に疲れた女って本とか、いろんな本が出て
る。疲れたんですか。
いや、疲れたって、
タイヤード、アイアムタイヤード。
タイヤードじゃない方ですよ。
タイヤード、違うの。
タイヤードじゃないですよ。
密着する方、
取り付く方ですか。
取り付く方の、
ね、取り付かれたわけですね。
そうそう、いう本
あんま。
でも他にもね、こういろいろ取材してる人とかにも聞くと、へーへー、小池さん、その何かものすごい辛抱遠慮があるとか、へーへー、そういうところがあるようにもちろん見えるし、そういう部分もあるけれども、一方で、結構機械主義的にこうパッとこう、ただその空気の掴み方っていうのがものすごくうまいっていうのをいろんなところで聞きます
ね。それは女帝にもね、書かれてましたね。
ですよね。女帝 の、 石井太郎さんもそれを確かインタビューでもおっしゃっていたし。そ
う
そ
う
そ
うそう、私の経験から言うとですね、はい、私は実はですね、この話前にしたかもしれませんけれども、小池百合子さんが一番政界に最初に立候補したのが、細川守博さんの日本新党の最初の時に、はいはい、確か一期生かなんか で、 で、ね、いわゆる細川チルドレンって当時は言わなかったかな。その要するに細川さんの、要するに、まあ、ある意味作ったこうグループの中から出てきてですね、関西で確か立候補して、ね、私の記憶で言うとね、阪急、今もう建て替えてなくなったけど、はい、旧阪急の上の方のレストランだかなんだかでね、立候補の、あれは政治資金パーティーだったかなみたいなやつを、だから最初に立候補した時のパーティーに、私顔出してんですよ。
そうなんですか。
それ金払って行ったのか、取材で行ったのか、その辺の記憶も曖昧で、確か私ね、ローカルの夕方のニュースのキャスターやってる時代だと思うんですけども、でなんでそれ鮮明に覚えてるかというと、その会合自体の記憶はおぼろなんですけども、その時引き出物か帰りがけの土産にですね、ハーフボトルってわかりますか、フルボトルっていうワインは 720ml かな、ハーフだから 360ml か、ありますよね、ハーフボトル
ありますね、はい、
赤ワインのハーフボトルで、ラベルが小池百合子さんのイラストっていうのを、これをもらって帰ったか、そのお金出したお土産でもらったか、その辺の記憶が曖昧なんですが、
ほう、
持って帰ってですね、小池百合子さんのこの顔がドーンと書いてあるワインボトルがずっとあったんですよ。
家にですか。
あ、そりゃそうですよ。捨てるわけにもいかないし、
開けずに
飲むっちゅうても、そないにうまそうな気もしないし。
これ
え、いやいや、私単にワインの話をしてるわけ。
あ、そうですね。
ね、でまあちょっと飲むなーと、何もはずこれ1000円抜いて飲むことねえだろうと思うまんま、20年ぐらい放置しといたんですよ。
ほほ、
そいで数年前に、なんか部屋片付けた時に発掘をして、 これだけども二十何年も前、1990年代の初頭だからもう二十数年前ですね。二十、ね、はい、数年前に、あの小池百合子さんの顔写真の、顔のイラストの入った、どんなもんかなと思って、開けて飲んでみました。
開けて飲んだ。
はい。
どうですか、
まずかった。
まあ、そうですね。飲まんじゃないですか。
あの瓶では熟成しないみたいなの結構言われますもんね。
そうそう、前にそうですか。その空き瓶をね、俺確か捨ててないはずなんだよ。
また捨ててないんですか。
だから家のどこかに中身の、いや、いじましいですね。言うな。あれメルカリで売ったら売れるかなとさ、
いやちょっと
密かに思ってんだよね。今ちょっと必死になって矢探しして発掘しようと思って、どっかに必ずあるはずなんだけど。
これどのタイミングがいいですかね。
え？
いや本当あれじゃないですか。希望の塔のあの時の方がよく売れたかもしれないですよ。
売れたかな。ちょっと今も旬逃したかな。
どうだろうな。いやでもね、そう、猿自民党の大物議員。
猿ですか。
そう、猿じゃないですよ。モンキーの猿じゃないですよ。アホか。
子供か。
本当ですよ。
アホか言うな。
そう、それこそね、希望の塔がポシャった時にですよ。あ、猿その
違う言葉使えばいいじゃないですか。
そうですね。
あるで
いいですね。猿
です
。
そう、
ない
んだろ。その言うから猿ですか。そうです
ね。聞いてしまう前に、話がすまん。そう、ある大物議員に、ある官僚はですね、これで自民党安倍政権安泰じゃないですかみたいな話したら、はあ、いや待てと、小池という人はものすごい空気を読む力が強いんだと。
なるほど。
で、まあ、政治家は10回当たら3回当たればいいぐらい3割バッターで十分おもんなのに、はあ、あいつはすでに2回当ててるからなって。
2回ってなんと何？
だそれこそ、一番最初の細川守もそうだし、で、その後鮮やかに転身を重ねて防衛大臣初めて、女性初めてやったりとかもしたし、ね、防衛省長官か。で、東京都知事選で鮮やかにまた表舞台に出て、2回当ててるんだ。
やっぱりだけどね、安倍官邸としては確か、1期目の安倍政権の時に、なんか官邸界隈に安倍小池さんいたような気がするんだよな。なんかの役職でいなかったかな。
あ、それこそその防衛庁長官やってたのは、
防衛庁長官だっけな。
あ、違うかな。
違うかな。まあだから、なんかさ、なんか要するに、あんだけあの時取り立ててやったのに、なんだよ今政府のやること、いや、やることなすことみんなけなしやがってよみたいな雰囲気は、あの多分官邸筋にはあるんだろうなとは、あの密かに思うような話を、誰に聞いたんだっけ、飯田君に聞いたんだっけ、違うか。
ちょっと何でもかっても僕のせいにしないでくださいよ、本当に。
大抵のことは飯田君のせいにしといたら世の中丸く収まるので
、ね、はい、収まりがいい。
ということでぼちぼちいきますか。
はい、ではまず 株と為替の動きを、はいはい、お願いします、はい。飯田さんの役割になってます。
そうですね、ごめんなさい。東京株式市場日経平均株価ですが、昨日と比べ57円88銭安い、2万2339円23銭で、取引を終えております。
なるほど。
5日続落となっておりまして、これは2月の末以来およそ5ヶ月ぶり、まあ、新型コロナの心配だとか、決算の、ね、発表が相次いでますけれども、まあ悪い話しか聞かないっていうのもあって、
いや、
あんまり
ところがね、まあ、昨日昨日はその絵をお伝えしたんですよ。つまりこの時期っていうのは4、5、6、4、6と言われる3ヶ月の決算の発表時期だから、で、軒並みこの4月、5月、6月、3ヶ月の決算が良くないんで、まあ、全日空から昨日お伝えしたのは吉野家がとか日産だとか、ほら、キヤノンだとかって話があったじゃないですか。まあ、そんなこともあったんですが、今日新聞読んでたらね、こんな中でも、儲かってる企業はそこそこあるみたいなのが逆に新聞記事になり始めてるんで、ちょっと今日ね、時間があったらそのあたり紹介していこうかなと、はい、ぼちぼち考えております。
はいはい、為替は1ドル105円25銭付近での取引、昨日のこの時間と比べて25銭ほどの円安となっております。
まあまあ、でもちょっと中期で見ると円高傾向であることは間違いないです ね、まあ、ですね。円高というよりもどうもなんかね、最近やっぱり米中のあの摩擦でドルが若干弱くなってるのかなと。
そうですね、
ユーロに対しても弱くなってるよね。はい、だからこれ円高というよりも、まあドル安かなっていう感じですけどね。
はい、それから小池さんですけれども、防衛大臣やってましたね、安倍政権時代に。
あ、防衛大臣。
はい、
うん、そうなんだよ、防衛大臣、防衛大臣にしてやったのに、
っていう思いが
って読めてんじゃねえのかな、
あるのかな。
サル筋に聞いたんですよ。
サル筋、
サル言うてもモンキーちゃうよ。
はい、この後3時台のねズームはですね、いいですか、
きついね、割とね。
9月に行われます予定の香港の議会選挙が1年延期される見通しになったというニュース。で、4時台は感染拡大が続く新型コロナウイルスにズームします。今肝に銘じておくべきは何なのか、辛坊さんズバッと解説します。いやじゃないですよ、ちゃんとズバッと解説しますよ。
いやだってさ、もうなんかね、もう最近呆れ果ててね、テレビのニュースとかワイドショー見てるとね、まだやってんのかこんなことというね、何なんだよ、もう実際にあの現場で起きてること分かってねえんじゃないのかと思うことが、たくさんありますが、
そんな気持ちもねぶつけてください。
あ、ちなみに今日あたりもあれだよね、
はい、
あのその辺の銀座あたりのオープンカフェみたいなところはもう3つ3つの満杯だよね、
確かに。
だけど3つ3つのオープンあの満杯なんだけれども、今まだね東京の気温が今現在で75度ぐらいなんですよ。
また
ごめん、25度ぐらいです。
ボケたんじゃないんですか。
いや僕ね、あのよくね、あのフェレンハイトっていうあのほらほら温度は F と C とあるじゃないですか。だから一瞬間見た瞬間にね、僕ほらあの海外生活がなかったからパッとフェルハイトかなと思ってそっちが目に入っちゃうんだよね。摂氏だと25度ということは、つまりエアコンかけずになんとかなるんですよ。だからそうなんです、風もあるから今日あたりはオープンカフェで窓全開にして風通しよくしといたら、まあそれほど、まあ、の苦労せずにご飯が食べられてて3つ3つなんですけども、これだけ今後梅雨明けして、今日梅雨明けした、
まだです、
あ、関東はまだですね、
関東まだ、
はい、
今もうそろそろ梅雨明けっぽい雰囲気になりつつあるよね。どうなのかしら、まあこの後梅雨明けして、
はい、
気温がぐーっと上がり始めた時に、
はい、
いやこれいくらオープンカフェで窓上げといたって気温が35度とかなったらそれは辛いから、どうしたって締め切ってエアコンつけたくなるよね。その時に何が起きるかっていうのはちょっとやっぱり今日のあの3つ3つのオープンカフェ見てると、これちょっとかなり心配なんじゃねみたいな気はしますけどね。はい、
あと今日はですね、5時台にあの急遽行われることになりましたその小池都知事の会見もライブでお伝えしていきます。ラジオを聞きのあなたもご意見を寄せください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
政府が介護施設などに追加で配る8000万枚の布マスク、今日から配布の予定でしたが延期が検討されていることが分かりました。香港警察が国家安全維持法違反の疑いで独立派の元メンバーら4人を逮捕しました。先月30日に施行された国家安全維持法に基づき公的な政治活動家が逮捕されたのは初めてです。台湾の民主化を推進した李登輝元総統97歳の病状が悪化、蔡英文総統らが台北の病院を訪れて見舞いました。ANA ホールディングスが4月から6月期の連結決算で最終的な損益が1,088億円の赤字になったと発表しました。新型コロナウイルスによる利用者の大幅減が要因で四半期としては過去最悪です。1995年東京八王子のスーパーで女子高校生ら3人が射殺された南平事件、未解決のまま今日で25年を迎えました。
この八王子のね、はい、スーパー南平の事件は本当にひどい事件で、でも25年、ただこれ事件の日が近づくとちょっとずつニュースが出てきて、今年も、ね、
はい、
どうやらとある外国人が関係しているんじゃないのっていうニュースが直近で出たりとか、その前には、現場から押収されている、ライフルマークのついた 拳銃の弾というやつが、はい、どうも別のところで押収された拳銃のライフルマーク、はい、あのピストルとかライフルにはですね、弾がまっすぐ飛ぶように、はい、内側にこう線状って言って要するに溝が切ってあるんですよ、はい、でこのえ兵ですか、
そうなんですか、ああ知らない銃、
いやいやだからそれが分かんないと、うん、この手のニュース全部分かんないよね、
そうですね、確かにね、
分かりました、うん、じゃあ一応あの兵の方がいらっしゃるようですので、はい、若干解説しますとですね銃の中にあそこのこう弾が出るところありますね、弾の出る筒みたいなやつがありますね、うん、あれがまあライフルは長いよね、はい、ピストルだと短いよね、うん、短くてもあそこにはあのこう螺旋が切ってあるんですよ、うん、緩やかな螺旋が、うんね、その緩やかな螺旋がなんで切ってあるかというと、弾が出るときにその螺旋に沿って弾が回転しながら飛び出すんです、はいはい、で弾に回転力をつけないとまっすぐ飛ばないんですよ、はい、で、あのちゃんとした密造拳銃でライフルマークのないやつもありますけれども、うん、ライフルのその線状痕が線状がないやつありますけれども、それでそれ銃器によって微妙に違うので、ある銃器から発射されると現場に残される弾にはそこの発射するときについた溝がつくのね、この溝でどの銃器から発射されたかというのを特定することができるんです。これ線状の跡だから線状痕っていうんですね。で今回、どうもおそらくその事件にスーパー南平事件に使われたんじゃないのっていう弾と、その線状痕と一致するピストルはもうすでに押収されてると。ただそれを持っていた暴力団員はこの拳銃はどっから入手したかは絶対言えないって言って喋らないって話なんですが、まあ、同じようなルートからどうもとある外国人が関わってるんじゃないのって話が、はい、ただ飯田君毎年出てくんだけどこれ解決につながんないんだよね。
そうなんですよね、ほぼ特定してるみたいな、そして海外にいるんじゃないかみたいなとかいろんな話が出るんですけどねこれ、
まあ、とにかく何としてでも、何年かかっても、ただまあこれ、今もうあの一部の、ね、この手の凶悪犯罪に関しては時効がなくなりましたんで、
はい、
ただ時効がなくなってあのちゃんといつまでたっても犯人を処罰することができるそういうチャンスが残ってるということは素晴らしい反面、捜査に当たってる警察官の皆さんは終わりがないわけでずっとやってなきゃいけないっていう、そういうこともあってこれなかなか現場の皆さん大変ですね。モチベーション保つだけでも大変だろうと思いますが、で今上がってるニュースの中でも一つ一つ解説すれば一個一個で1時間も喋れるな。その一つ前のニュースでね、さっきちょっと冒頭お話しました、はい、アナがやっぱり4月6月四六と言われる年度の最初の3ヶ月の決算で1000億円の赤字という1000億円を超える赤字という話がありましたが、
はい、
今日見てたらですね、昨日あたりはまあこの企業もあの企業もその企業も調子悪いよみたいなニュースがばっかりだったんですが、今日ね経済新聞読んでたらね、いやそうとばかりは限らないと、パンパシフィックインターナショナルっていうところは実はむっちゃ儲かってんじゃないのって話でですね、
はいはいはい、
パンパシフィックインターナショナルって何の会社かわかる？
ああ、
え、
あの、
え、何ですか？
いいですか、言っちゃって。
いいです、
ドンキホーテ。
あ、正解。なんで知ってんですか？
なんかね、なんかで、ね、なんでこの名前になったんだろうって、しかも PPPH みたいじゃんみたいなんで。
ああ、私はね、これ略すとパンパシなんですよ。パンパシってなんかスポーツイベントでパンパシってのありますよね。
あの、テニスのね。
ね、私、はい、あれ、字面で見るたんびに必ずパシパシに見えてです。なんだろう、このパシパシって。
今
日新聞見たらね、パシパシホールディング 15% 増益って書いてあって、なんだそのパシパシホールディングス。パシパシじゃなくてパンパシフィックインターナショナルホールディングスでドンキフォーテの親会社というかね、でそこはですね 15% 儲かってると。なんでかというと、コロナ禍で独自の流通網を生かしマスクなどの衛生用品の在庫を確保したと。店頭に供給し続け、それが呼び水となり関連商品も取り込んだと。それからドンキでテレビ会議用のカメラやイヤフォンといった在宅勤務に伴う使う商品の販売が増えたと。
なるほど。
それからね、増えてんのがね、ユニーってあのスーパーありますね、
はいはいはい、
あそこもね食品を中心に生活必需品の売り上げを伸ばしてるそうですよ。4月はねやっぱり外食自粛がたたって若干あの需要減だったらしいですけれども、でも5月6月夏物衣料の肌着部屋着などで売り上げが持ち直してきているということで、だからこ の, あの4月6月期って本当にね世の中の変化に敏感に反応して、はい、そっち方面で商売したところは儲かってるっていうことですよ。だからまあ商売もやるようでね、これからどうなっていくんだろうと。その一つ前のニュースで言うと、ね、
はい、
李登輝さん97歳の病状が悪化、心配ですね。私は李登輝さんにはちょっと若干の思い出がありましてね、 いやそんな大した思い出じゃないんです。
あ、そうなんですか。
そんなへーって言われると辛いな。辛い。なんかさらっと喋ろうと思ったらそんな反応されると喋れない。
ちょっとへそ曲げないでください。
あ、そうですか。台中大地震ってあったの知ってますか。2000年代の初頭だと思いますけどね。あれ私はね阪神大震災の後の数年後だったんで鮮烈に覚えていて、発生直後に台湾に取材に入ったんです。で台湾取材に入ってもうものすごく苦労して激震地の台中まで行ったんです。その台中の激震地のなんとかっていう田舎の町みたいなところに行って、
はい、
地震の起きた翌日ですよ。もう交通遮断されててどうにもなんない、もう余震であっちこっちから物が、ね、崩れ落ちてくるような恐ろしいところに、うんうん、私現場入って取材してたら、その日の午前中に町の目抜き通りみたいなところで人だかりができるんですよ。
うん、
何だろうと思って見てたら、その人だかりの中心にいたのが李登輝さんで、すげえ人気だなやっぱりと思って。李登輝さんというのは、まあ、飯田君詳しいですけれどもね、どういう方かというと、中国、台湾というのは、もともとちょっと ややこしい成り立ちでですね、はい、第二次大戦が終わった後、この中国共産党と戦っていた中国国民党が逃げてくるわけですよ。で、中国から逃げてきた中国国民党が、もともといた台湾の人たちをある意味抑圧する形で、台湾の元からの人に比べの立場から言
い
や、
はい、
今まで日本の植民地だったと、で日本の植民地じゃなくなった途端に中国から蒋介石一派がやってきて、
はい、
ここの統治が日本の統治よりもひでえ弾圧で、えらい目に遭わされたというところが、まあ、中国国民党というところのルーツにあるわけですが、
はい、
で李登輝さんという方は、その中国国民党にしてはやっぱり台湾の元々の原住民の皆さんにはね、あまりにちょっと過酷で評判悪いと、なんとかやっぱ懐柔しなきゃいけないということで、副総統みたいなポジションで李登輝さんは、この人もともと台湾の方なんですが、連れてきたんですが、はい、たまさかトップが死んじゃって、で、総統になって、だから今、台湾のルーツを持つ最初の総統で、熱狂的なやっぱ台湾の皆さんの支持。だから今、どちらかというと、中国国民党っていうと、中国共産党に割とこうすり寄る形なんですけども、イメージ。だから中国国民党なのにどうしてっていう方いらっしゃると思いますけれども、そういうルーツを持っているんですが、現状においては中国共産党にものすごく密接な関係があるんだけれども、そこの総統だったんだけど、この人は別なんだ。別なんだよ完全に別の人なんだ、
はい、
だから中国共産党からするとこの人がもう本当に目障りでしょうがないっていう、はい、だから病気が悪化された時にもうだいぶ前の話ですけどね、日本で治療を受けたいっていう時に、
ああそうで
したね、日本政府は中国共産党に配慮をして、はい、ちょっと李登輝さん日本に来られてもなみたいな、もう過去何回も飯田君このやり取りがあって、
ね、そうなんですよね。
もともと確か京大かなんか卒業されてるのかな、はい、で日本の堪能な方でね、
はい、
だからその対中央地震の時に、ね、その皆さんのこの民衆に取り囲まれて、もうその翌日に新激震地でまだ危ないところの目抜き通りを歩いてる、ザーッとダーッと李登輝さん日本語できるとか私は知ってましたから、走って行って、李登輝さんって声をかけようと思ったんだけど、その勇気がなかった、
しなかったんだ。じゃあこのくらいで本題入りましょうか、はい、この時間に特集するニュースこちらです。香港の議会選挙1年延期か。
香港メディア29日9月6日に予定される立法会議員選挙について1年延期の方針を政府が固めたと報じました。まあ、コロナウイルスの蔓延というのが原因と言われてますけれども、まあ、民主派優位という中でここでやったらまずいだろうっていうのが働いたんじゃないかと、民主派は批判をしております。
唯一いわゆる香港の民主派の皆さんが自分たちの存在をアピールしてて、もしかすると、香港の行政に関与できるかもしれない唯一のチャンスである議会議員選挙自体がないという状
態、はい、
これもこれを見ると香港ってついに一国二制度の香港ではなくなっちゃったよね。ついに中国共産党傘下の、
はい、
まあ、本土とほぼ同じ一国一制度が香港も完全に支配する形になったなっていう、まあ、そういうことだね飯田君。これは
そうですね。
で私は大丈夫だと思うんだけど、飯田君のような
同じです
よ、ね、をローしている、キャスターは多分今後香港に行くと、国家安全維持法で、摘発されて中国本土に送り込まれて
短くなりましたが、このくらいでズームは
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
ガキデカか。
7月30日木曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております。
はい、辛坊治郎さん、そこまでいくか。
飯田君いいね。今日はなんかシャツが爽やかで、
今日はね綺麗な格好してるんですよ。お写真撮ったからね。
お写真撮ったんですか。
ジャケット
も、何ですか、就職試験ですか。
いやいや、またすでに就職してるつもりでいるんですけど。
あ、そうですか。
あのカレンダーのね、女性アナウンサーカレンダーに、あの刺身の妻のように私たち男性アナウンサーも、
男性アナウンサーもあの
刺身の妻が全体をぶち壊す可能性が。
なことないでしょうよ。極力そういうことのないようにですね、ちゃんとした格好、ね、
今日着るこのなんかほら、なんていうんですか、胸にあのチーフみたいな、
ね、そのね、ストライプのシャツの上にいきなり朝みたいなジャケットをお召しになって、ジャケットの胸のところにポケットチーフまで刺さっている。
そうなんですよ。
大変なことになってますね。
いや、だ大変なことってどういうことですか。これにネクタイをちゃんと締めてですね、はい、2021年版の、はい、
首から上がなければ
待ってほぼ全否定みたいなもんじゃないですか。
そんなことないです。
まあ、ちょっとこの編集して
メールいただいてますか。ありがとうございます。
あ、こちらね、あのね、オーストラリアビクトリア州メルボルン市からいただいてます。カンガルー子さん、辛坊さん、こんにちは。
こんにちは。
オーストラリアのメルボルンで毎日拝聴しています。
マジっすか。
辛坊さんのお話を週4で聞けるようになって平日の午後が楽しくなりました。
すいません、ごめんなさい。
朝は飯田くんの番組を聞いていますよ。
あら、ありがとうございます。
連日オーストラリアのことを取り上げてくださってありがとうございます。
どうやってオーストラリアで聞かせたろう。
まあ、この番組も朝の番組もポッドキャストとかね。
あ、そうか、ポッドキャストならね、はいはい、ありがとうございます。
昨日もね、確かにオーストラリアについて触れましたが、ここメルボルンは7月6日から2回目のロックダウンですが、一向に改善されている様子ありません。で、今回は8月17日までの6週間の予定ですが、あと3週間ほどでの解除は厳しいだろうという声も上がっています。で、マスク着用義務は、今メルボルン近郊のみなんですが、来週月曜日の午前0時からは全部の週になりますと。
そうなんです。今ちょっとやっぱり WHO は別にだけどね、なんか最近なんか読んでたら、はい、WHO は別にロックダウンは推奨してないって話なんですが、でなおかつロックダウンがどの程度効果が本当にあるのかに関しても検証されてないんですよね。はい、Google データでそれぞれの国がロックダウンするとどのぐらい人との行き来がなくなるかっていうデータはしっかり出てるんですが、はい、その人と人とのこの行き来であるとか人の移動が少なくなってきたということと、感染の減少との間に相関関係があるように見える国もあれば、全く見えない国もあるんです。だからこのロックダウンというのが一体どのぐらい効果があるのか、正直なところ誰も分かんないけれども、逆に他の方法が見つからないからとりあえずやってるっていう感じがものすごくしますよね。で、今メルボルンはやっぱり冬ですか。
そうですね、南半球冬ですからね。
で、今日もやっぱりね、ちょっと心配して、オーストラリアの、はい、最新発表の死者データ見たんですが、昨日と今日比べてもやっぱりかなりオーストラリアで亡くなってるんですね、人が。だ、日本でも今、まあ、数人ずつ毎日 ね、亡くなられてますが、はい、ただこの数人亡くなられてる方の実はですね、かなり本質的な話なんですが、誰も実は言わないんだけれども、やっぱりどういうプロフィールの方なのか、はい、おいくつぐらいの方で、あるいはどんな既往症というか、持病をお持ちの方でもともとどのくらいの体力の方なのかということも合わせて見ないと、はい、それコロナによって亡くなられたのか、他の病気で亡くなられた方がたまさかコロナにかかっていたのかという区別が数字だけ見てもわからないんですよ。だからこのあたり丁寧に、はい、やっぱり行政も伝える必要があるし、我々も伝える必要があると思うんだけど、なかなかデータ出てこないんです。なんでデータ出てこないかというとですね、これ指定感染症なもんですから、プライバシーに配慮しなきゃいけないというのが大前提とあります、はい、してあります。それでも自治体によったら、大阪なんかは少なくとも年齢ぐらいは、性別ぐらいは公表するわけですよ、ね、でもうちょっと具体的にこの辺のに住んでた、こういう商売してるっていうところまで発表する自治体もある一方で、いや、ご遺族からの要望ですから、はい、年齢も性別も一切報道しませんっていう自治体もあるわけですよ。そうすると それ何歳の方が亡くなってるかっていうことは非常に重要なファクターなのに、それすら分かんないとするとデータの読みようがないよね、我々としても、うんうん、それはいや感染症予防法に基づいて、感染者の方のプライバシーは最大限守らなきゃいけない、いやそれは分かるけれども、じゃ年齢発表することがその感染者の方のプライバシーを侵害することになるのかっていうと、ならないよね。現実に今やっぱり亡くなられてる方の過半数が80歳以上の方で、100歳代の方もいらっしゃる、90歳代の方もだいぶいらっしゃると、いやまあ別に高齢者だから亡くなってもいいというつもりはないけれども、やっぱりどういう病気を事前に持っていて、いくつぐらいの方でどんな体力の方が亡くなったのかっていうのはやっぱり必須要件だと思うんだけどね、国民の知る権利としては。なんでこれを言わないかな自治体は。
いやじゃないと議論にならないんですけど、
責任放棄だろこれ、何を言ってんだか自治医師会もよみたいな話ですけれども、まあ個別の具体的なことを批判し始めると、いろいろこうね、舌下事件というのもありますし、物を言えば唇寒しなんとやらということもありますから、あらかじめ申し上げておきますけれども、この番組の中で私がもし何らかの不規則発言等を行った場合、その発言は全部飯田君が書いた原稿に基づいて、
待って一切書く暇もないです。
いやものすごい高速で私のところに原稿が回ってきてるんです。
嘘つけ嘘つけ。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後辛坊さんが独自の切り口でニュースを解説します。ズームオンです。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。
いやいや、あのですね、毎週木曜日はですね、私が独自の視点ではなくて、飯田浩司君が週に1回わざわざ出てきてくれてるわけですから、やっぱり飯田浩司君独自の視点で解説していただいて、でも飯田君は言うてもサラリーマンですから、だからね、発言できる限界がおのずとこう自分の中で、ノリってわかりますか、境界線限度のことをノリっていうね、言葉がありますが、ノリみたいなものを決めて喋ってるんだと思いますよ。私も朝の番組は、毎朝全部聞いてるわけじゃありませんけれども、なかなかね、局員のキャスターが朝やっぱり報道系中心の番組を喋るということはかなりリスクもあるし、社内的な圧力みたいなものを当然こう考えながら喋らなきゃいけないというところでものすごく気を使ってるのがね、手に取るように分かる時があるんですが、だからこの番組に関してはもう飯田君ノリを取り払って好きに喋ってもらって構いませんから、
全部辛坊さんが
もう大丈夫です、
責任を、
何かあったら全部の責任はですね、アナウンス室長に
決まったという。いやいや、今度は私に転嫁ですか。やめてください。
もう全部僕にパスの飽きてきたからって言うと、そう手当たり次第にみたいなやめなさいよ。
ちょっと知りません。
ということで木曜日はそういう趣旨でまいります。
はい。総務責任体制。
本当ですね。特集するニュースこちらです。新型コロナウイルス、東京や大阪でおよそ6割が感染経路不明。
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、感染経路がわからない人の増加が各地で目立っております。28日おとといまでの1週間で見ますと、東京で 59%、 ほぼ6割の方が感染経路不明、大阪が同 66%、 愛知 63%、 福岡 51% と、クラスター対策だけでは追い切れないんじゃないかと朝日新聞が報じております。
クラスター対策だけでは追い切れないんじゃない、そんなもん今に始まったことじゃないだろ、前から分かってるだろ、そもそも、
ね、はい、
そもそもこれだけの確率で、陽性者が見つかってるわけですよ。大阪なんか、先週末の段階で大阪南の繁華街に、PCR 検査所っていうやつを設けてですね、はい、もうウェルカムだから皆さん来て検査してくださいねっつったら、南界隈で、飲食店で働いてる若者がどっかーんと押し寄せてるんですよ。だけど、まあ、先着毎日90人かなんか制限はついてますが、調べてみたら2割感染してましたっていう話に、すごい効率だよな。
そうですね。
となると、そのたまさか90人来たその人たちだけが2割感染で、他に全く感染してないとは常識的には思えないわけで、相当程度感染が広がっているんだということを考慮すると、
はい、
そのたまさか90人に選ばれてそこから出て2割、これ全体の、これ毎日積み重ねることによって、どのぐらい感染が広がっているのかということを調べる、そういうことを知る指標としてはとても大切だけれども、はい、じゃあそれクラスターを探すためと称して、そこで陽性になった人を追跡して、はい、これ大変なんですよ。一人陽性者が出るともう保健所はその周りの人間、濃厚接触者全部洗い出して、 でその人たち全部呼んできて PCR 検査を受けてもらって、一人でも陽性が出たらさらにその陽性の人が過去に遡って濃厚接触者がどういたんだっていうことを、もうそれを全部やらなきゃいけないわけですよ。とんでもない、こんなことしたら保健所パンクするだろうって、今の勢いだったらパンクするよね。
そうですね、
実際完全にパンクしてるだろうと思うのは、これ実際先週末に某中京地区で実際にあった話ですけれども、もうあの中京地区はあのね、これちょっと東京と名古屋に関して言うと、
はい、
愛知かに関して言うとね、菅官房長官が先週末かな今週初めぐらいにかなり不快感を表したことがあって、何かというとですね、
はい、
これだけ政府がね、あの軽症者向けのホテルみたいなものをちゃんと準備しとけって、はい、金は国が出すからって言ってんのに、うんうんうん、東京や愛知はそれを用意してなくて、で東京も愛知ももうどうしてるかというと、これはもうだけどね、あのお医者さんの側にも事情があるわけですよ、
ええ
ね、今病院どこも儲かってないですよ。どこも儲かってない。特にあのコロナの感染病棟を作ってるところなんか全くお金にならない、まあ、一つは風評被害で他の、患者さんも来ないっていうところもありますが、
はい、
それと同時にですね、あの一時期ガーッと感染者が減った時に病院のベッドがガラガラになっちゃって、だけどまあ一定数は確保しとかなきゃいけないっていうのでガラガラになっちゃうと、うん、商売に差し支えるわけで、
も
ちろんこれあの無症状であろうと軽症であろうと感染が出たっていうとどんどん病院を送り込むと、
はい、
ベッドがガンガン埋まっていくわけですよ。でその段階で、じゃあもうホテル行く人いなくなりましたからホテルはもういいですよねって言ってガンガン契約打ち切って、
はい、
で今回ザーッとそうやって PCR 検査大量に増やして無症状の感染者洗い出すことで何が起きたかというと、その人たち一応今の感染症予防法の建前から言うと原則隔離ですから、
はい、
これがね、無症状というの、無症状感染者という言い方がありますが、
うん、
ここがね、かなり曖昧な表現だなと思うのは、無症状で PCR 検査で陽性になった人が本当に感染してるのかどうなのかっていうところが、これ医学的にはかなり実は難しいんですよ。
まあ、
例えばね、喉の奥の PCR 検査やりますよね、
はい、
鼻の奥の PCR 検査しますね。最近唾液が導入されました、だけどこれ何を使っていいかまで厚生労働省が全部決めなきゃいけない、決めるなんてことしてますから、そうするとあのまあ、今やっと唾液で検査できるようになりましたけど、ついこの間まで綿棒で鼻の奥の粘膜なんですが、はい、この綿棒ってどのぐらいの長さのものか知ってます？
結構長いよね。
いや長い長い、だからいわゆるその100円ショップで売ってるような綿棒あるじゃないですか、うんね、ちょっとその耳掃除するような綿棒、はい、あんなものと長さ全然違うんですよ。長さあれの倍ぐらいあるやつを鼻の奥からもう耳の下ぐらいのところまでグイグイ入れてって
痛いですね。
痛い
です
よね。
これでこれをやらなきゃいけないわけですね。でこれがね、建前と本音とこれがまあ乖離しているところもありますけれども、この人もしかすると濃厚接触者で感染してるかもしれないと思ったら、その綿棒を突っ込む人は全身防護服でやんなきゃいけない
んですよ。いやそうですね、飛沫が飛ぶ可能性高い
から、ね、そうじゃなくてただの一般人に検査するときにはそのまんまなんだけど、はい、その人が感染してるかしてないかのリスクなんか分かんないわけですよ。それ
分かんない。
だけど鼻の奥まで突っ込んだらくしゃみするよね。それ
違いなくしますね。
それ感染広がる大原因になったりなんかするんだけど、だたまさかね、新宿のクラスターなんかが私典型例だと思うんだけど、
はい、
あの大量にウイルスばらまく人がこの病気ではどうもいると。でよく言われてるのは発症の前2日、発症してからあと2日ぐらいに4日ぐらいはかなりの大量のウイルスをまく感染者がいることは確かですね、はい、体内ってウイルスってどういう仕組みになってるかというと、例えば鼻の奥の粘膜で最初に取り付いてその細胞の中に入り込んで、その細胞がウイルスの製造工場になるわけですよ。で製造してウイルスバーンとまいて、それがまあ体のいろんなところに行ってどんどん増殖すると、まあ、熱が出たりいろんな症状が出始めるわけですけれども、うん、その粘膜の中の細胞でまあ増殖わーっとしたやつを綿棒で拾ってる場合には確かに感染者を拾いましたなんだけれども、うん、そのスーパースプレッダーみたいな人がバンバンその狭い空間でウイルスばらまき倒したウイルスを吸い込むよね、
うん、
だ鼻の奥の粘膜にもつくわけですよ、うん、綿棒を突っ込んだ時にそこにウイルスがあるということは PCR 検査で確認できるんだけど、
はい、
その人の体内でウイルスが本当に増殖して他人に移すような状況の感染者になってるかどうかまでは PCR 検査ではわからないんで、大量の感染者出てるけれども無症状という人たちが、
はい
ね、感染してるけれども無症状なのか、 たまさか PCR 検査でウイルスが確認されただけで、うん、本来の意味での感染者ではないのかもしれないというようなことまで考えると、はい、うんうんうん、これ今みたいにそういう人たち大量にあぶり出して、それでもウイルスが鼻の奥から出たら一応陽性ということにしたら、今の法律の建前は隔離しなきゃいけないわけですよ、うん、ほいで東京都なんかはまあそれはホテル用意してましたなんだけれども、うん、まあ、ホテル患者がずっとその陽性者が減ってきたんで、はい、とにかく陽性になると病院に送り込む、うん、ホテルが空き室ばっかりになって、うん、そんなもん空き室ばっかりに金なんか払えるかよって言って、東京はどんどんそっちの方を閉鎖していったら、はい、今回ダーンとその陽性者が増えたんで、その病院の方が足りなくなって、じゃあそのホテルの方に行こうって言ったんだけど、ホテルの部屋がもう足りないからって、で東京でそんな状況です。愛知県もそんな状況です。
今週になって東京3件、火曜日に
出たんですね。そうなんです。でその狭間の先週末から今週の間に何が起きてるかというと、その陽性になったんだけど、はい、収容してくれるとこはないわけですよ、ほんでまあ家にもまあいろんな理由があって帰れない、病院も収容してくれない、ホテルもない、結局まあ保健所は何とかするっつーたって、さっき見たいな理由でパンパンになってますから、そんなもん全員のきめ細かいケアなんかできない、行き場なくしちゃって、でもうあの路上でそれこそ過ごすみたいな週末で、やっと週明け入院できましたみたいなケースが現実に起きてるわけですよ。そんなことしたら鼻風邪だって重症化するだろ
う。いやいや、そういうことですね。またここのところ結構夜中寒かったりしますからね。
だから、私何回も言ってます。この病気は、ごく一部重症化して、はい、で、さらにその ごく一部、手当てに失敗したり、あるいはまあ、80歳以上ご高齢だとか、他に持病があるとかっていうことになると、亡くなる方もいらっしゃいます。できるだけ、本来亡くならなくても済む命を救うためには、重症化した方を適切な医療ラインに乗せるということが必要なんだけれども、先週末に起きてることは軽症者や無症状者で病院がいっぱいになってて、はい、重症になりそうな人や重症になってる人を病院にすぐに収容できないで、ギリギリのところ、こんなことしてたらそのうち人が死ぬぞと。
そう、
でその状況を作り出しているのは、はい、見かけ上の感染者増やして、なおかつ症状のない人まで病院に収容するみたいなアホなことを続けていたから、その結果になってんじゃないのっていうところを、ちゃんと見ないと、で多くの、幸いなことに今のところよ、今後どうなるか分かりませんが、はい、ウイルスだって変異しますから、だけど今のところ、まあ、1万人ぐらいの方が PCR 検査で30歳未満で陽性が確認されてますが、亡くなられているのは糖尿病の持病を持ってらした28歳のお相撲さん1人ですから、
はい、
後の方は誰も1人、1万人ぐらい、多分ね1万人近くもいると思いますよ、30歳未満の PCR 検査で明らかになった、
陽性者
だけど、要するに糖尿病の持病のあるお相撲さん1人だけなんですよ、だからそういう病気なんですが、そういう病気にもかかわらず、その世代の人も全員病院に入れるとかっていうようなことをしてりゃ、はい、医療崩壊するだろう。
うんうんうん、そうで、しかも患者を受け入れることで病院は経営も圧迫されて、看護師さんにボーナスが出ないみたいなことになっちゃうんですが、コロナ専門病院を作るっていう話、
東京ね、
はい、この間インタビューの時も聞いたんですけど、まあ、結構、まあ、自信満々というかですね、もう早急にやるんだというふうに知事は言っていて、まあ、確かに6次補正が今週の月曜に通ったんですけれども、都議会のですね、で、それの中に調査費という形で、かなりお金は積まれていて、まあ、ただ、ね、いつできるのかっていうのはもう先に言えない
ですね。確かにね、圧力多いです。で、私はなんだかんだ言いながらね、大阪方式で成功してるなっていうのは、これはまあ、結構ね、大阪方式でもこれ、うまくいってますよっていうと、批判も受けたりなんかするんですが、現実に大阪で何が起きてるかっていうと、大阪で重曹市民病院っていう市民病院、一棟丸ごとコロナ専門病院にしちゃったんですが、だけど、この間までその PCR 検査の件数もそんなになかったし、陽性者もいなかった時なんかガラガラですよ。誰一人いないって。無駄じゃねえかっていう声は確かにある、今でもある、だから、最近ね、外来も閉じてたやつは外来の一般診療を始めましょうかっていう話にはなってるんですけど、ただまあその重曹市民病院は原則コロナの、はい、で総合病院だから、総合病院なんで、基本的にまあ今どういうことが起きてるかというと、大阪で発熱してます、病院の入り口で弾かれます、PCR 検査行きました、陽性になりました、その時に他の持病があったりなんかすると、いろんな手当も含めてしなきゃいけないという時に重曹市民病院、総合病院
ですから、そっちへ運んでいってっていう、はい、だから受け入れ先がないっていうことがない。で、さっきみたいに、軽症の方で若年層で、あるいはもう全く無症状がなくて、たまたまウイルスが出ちゃっただけの人かもしれないというような人たちは、それ以外のラインに乗せてっていうことをすると、まあまあ今の流れで今ぐらいのペースの増加率だったら医療が崩壊するっていうことはそうそうないんですが、うん、東京はそれしてないもんだから、そう、もう現場えらいことになってるっていう、
各病院がちょっとずつちょっとずつ病床を作ってるんで、他の患者さんたち、まあ、持病を抱えてらっしゃる、あるいは手術を待ってる人たちとかが手術をどんどん後ろに回したりなんかして、場合によっては深刻な状況になるとか経営も圧迫されるとか、だからこれ専門病院作った方が他の病院は他の医療にガッと集中できるんで、そっちの方がうまくいくだろうっていうのは東京都医師会も指摘はしてるんですよね。やっぱり
現実にあってはいけないことだとは言いながら、風評被害というのは現実にあるわけですから、そうですね、あの病院はコロナの患者がいるぞっていうだけで、はい、まあ、患者が敬遠していかないっていうようなことになると経営問題になると、うん、そうすると病院は、いや、うちはそのコロナの患者がいるということを隠すって、それ調べれば分かるんだけどね、うん、それは公表されてるんだけど、でも隠すみたいな話になって、なんか妙なことになってる、うん、だからそのあたりの構造っていうのは何が原因なんだというのを、はい、だからこの病気がどのくらい恐ろしい病気で、どういう人たちをどうやって守らなきゃいけない病気なのかというところのコンセンサスが、はい、その医療の世界も含めてないんだよ。で、現実に実はその若年層に関してはこういう病気なんだ、はい、いや、それでも若年層っつったら高齢者にうつす可能性が、いや、そりゃそうなんだけど、じゃあその無症状でたまさか PCR 検査で鼻の奥のウイルス拾っちゃったような人たちを隔離するような必要があるのかっていう、うんうんうん、ね、それも病院に入れて入院さす必要があるのかっていう、はい、このあたりの冷静な議論なくて、どんどんそれ病院に受け入れといて、いや、医療が崩壊しかま、しかかってますっていう、この言い方はおかしいだろうと。
で、PCR 検査増やせばいいだろうっていう議論あるんですけど、増やせば増やすほど、そうやって、まあ、ある意味、本当は外れかもしれないけど、収容しなきゃなんないっていう人が増えるんですが、それに関して、お医者さんたちは、じゃあ、当たりを少しでも、当たりの確率を増やすためには、熱のある人からやりましょうねとか、そういうことをこう、やろうとするんですが、そうすると、なんで俺はできないんだみたいな批判もどんどん出てきてしまって、今、ニッチもサッチもいかないっていう感じになってますね。
昨日、一昨日私、新聞読んでて、愕然としたんですけどね。ある新聞読んでたら、感染症の専門家の方がですね、PCR 検査はもうとにかく増やしてですね、そうすると PCR 検査が一定数以上できるようになったら、もうとにかく高齢者に移すと大変なことになる日本の介護施設の職員全員に PCR 検査を施すことができるようになれば、高齢者に移さないで済むようになりますって聞くと、一瞬ふんと思うだろ。介護職員って何人いるか知ってる？
何？
介護職員って施設の従業員見れると400万人近くいるんだよ。
400万人だよ
。これそれも、PCR 検査の恐ろしいのは、PCR 検査っていうのはその段階でウイルスが出てるかどうかっていうのを調べる検査に過ぎないわけで、はい、本当は感染してても陰性になることもあるし、翌日感染することもあるわけで、はい、だから今、海外に行く人の PCR 検査って、これもあんまり気休めで、本当は理論的には完全に抑止できるわけじゃないんだけど、一応どこの国でも72時間前までに PCR 検査を受けて陰性証明を出してからって話です。1つ72時間、3日間っていうのが1つの3日4日っていうのが1つの基準になってますね、うん、となると感染を防止するためなら少なくとも3日4日に1回 PCR 検査を全員にやり続けなきゃいけない。介護職員400万人、はい、3日に1回 PCR 検査やり続けんのかよっていう、うん、そんなことできるかどうか、想像力ってもんがお前にはないのかと、
うん、おっしゃる通りですね。
疲れるわ本当に。
なんでこんなことがわからんかな。びっくりするわ本当に。1億何万人って多いんだよ日本はっていうね。本当は
毎日400万人検査してみろよ。
以上この時間のズームオンでした。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
ベンフレンドの二 人の恋は募るほどに悲しくなるのが宿命。また青いインクが涙で滲む切なく。
お聴きいただいているのは爆風スランプで大きな玉ねぎの下でという名曲ではありますけれども、はい、歌い出しのペンフレンドが飯田君、
はい、
今日の若い人わからないと。
いや、わかんないんですって。なんすかペンフレンドってっていうところから。
ああ、だから昔は文通というやつでですね、その文通でいろんなところの雑誌かなんかに住所と名前書いた、個人情報なんかない時代だったのかな。
そうですよね。
それをもとにね、お手紙のやり取りをして初めて会う時のこのドキドキ感みたいなものがこの、ね、わからねえだろうなということでございます。なぜこの曲かというと、
はい、
大きな玉ねぎ武道館が、
はい、
まあ、工事行われてたんですけれども ね、
そうですね、
新装開店になったということで、それがニュースになっておりますので、はい、記念にお送りをいたしました、
はい、いや綺麗になってますよ、
さあ日本放送、この後は健康あるあるワンダホー、そして5時30分からは日本放送ショーアップナイター。今夜は東京ドームから巨人対 DeNA、 解説が大谷昭彦さん、実況諸岡正雄アナウンサーでお送りします。そしてさらに一晩寝て明日の朝6時になりますと、
はい、はい、OK コージーアップ、明日はですねコメンテーター外交評論家三宅邦彦さん、まあ米中対立もそうだし、東シナ海問題、明日は、日中で局長級協議も開かれるなんて話もありますね。またコロナについてっていうのも取り上げていきたいと思います。
さっきのニュースの原稿の中で、
はい、
なんか菅官房長官が二階さんのことをなんか優れた政治観とか政局観とかっていう言葉が出てきたんですが、政治観とか政局観ってどういう意味だっていうのが、ね、よくわかんない、意味不明では
読みみたいなもんですよね。
その辺ちょっと聞いててください。
わかりました。
来週月曜日はですね、この辛坊治郎ズーム、はい、そこまで言うか辛坊さんが大阪からリモート放送になります。
最新の情報満載でお届けしてまいります。
はい、はい
はい、ということでございまして、辛坊治郎ズームそこまで言うかここまで、ありがとうございました。
あ、さよなら。
さよなら。